こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。しわこわくんないは、長年にわたり臨死体験、自殺、安楽死、脳死、脳科学を取材考察してきた立花隆が、死をめぐる自らの到達点を語るノンフィクション試作エッセイである。単行本を経て2018年に文春文庫化され、全3章に死への恐怖を抱いた若年期の記憶、癌や心臓手術を経験した後の心境、看護学生への講演、意識を扱う脳科学の話題が収められている。本書の目的は、死後の世界について断定的な答えを与えることではない。むしろ、科学が説明できる範囲と未解決の問いを区別しながら、死を過度に観念化せず、自然なざまの終わりとして考える視点を提示することにある。専門と研究所というより、取材経験と当事者としての実感を結びつけた死生観への入門的な一冊と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、死は夢に入ることに近いという比喩が担う役割。本書の中心には、死を夢の世界に入っていくことに近いと捉える立花の表現がある。ただし、これは死後の世界の実在を科学的に証明する主張ではない。死の瞬間を完全に把握できない人間が、避けられない終わりをどう受け止めるかという問題に対する慎重な比喩として読むべきだろう。立花は、死を恐怖だけで満たされた断絶として固定せず、いい夢を見ようという構えで自然に死へ迎える可能性を考える。この視点は、死を美化したり生への努力を否定したりするものではない。むしろ、死を語る際に生じやすい絶対的な恐怖、あるいは根拠のない安心の双方から距離を取るための言葉である。死の内容を知ったかのように語るのではなく、知り得ないものに対しても心の平安を保てるかを問う点に、本書の抑制の効いた特色がある。次に、臨死体験をあの世の証拠と短絡させない科学的態度。立花は、長年の臨死体験研究への関心を踏まえ、その語りが人々に強い現実感を与えることを認め、それだけで死後世界の存在を結論付けることには慎重である。臨死体験は、生きた脳が極限状態で経験する現象として検討されるべきであり、脳への酸素供給の変化や神経科学的な働きなど、科学的説明の対象になりうる。本書の重要性は、体験者の経験を単純に否定するのではなく、体験の切実さとその解釈の妥当性を分けて扱うところにある。鮮明な記憶や共通するイメージがあったとしても、それが直ちに外部世界の実在を示すわけではない。一方で、科学が全てを解明したと早計に宣言する態度も避けられる。確証の有無と体験が当人の生き方に及ぼす意味とは別問題だと考えることで、信仰的な断定と還元主義的な断定の間に検討可能な場を作っている。さらに、癌と心臓手術の経験が抽象的な死生論を現実へ引き戻す。本書で語られる死への考え方には、著者自身が癌や心臓手術を経験したという具体的な背景がある。そのため、文章は死を遠い哲学問題として論じるだけでなく、医大の不調、治療の選択、老いによる時間感覚の変化を含む現実的な問いへ向かう。立花が示す死は怖くないという境地は、若い頃から恐怖がなかったという告白ではない。わしろ死を壊れていた時期、取材を通じて得た知識、病を経た身体感覚を重ねた先にある個人的で暫定的な到達点である。ここに普遍的な処方箋を期待するより、死への感情が年齢、健康状態、経験によって変わりうるという観察を読む意義がある。医療の進歩は命を救う一方、どこまで延命を望むのかという判断も生む。本書はその判断に唯一の正解を与えないが、自分が望む終末のあり方を考える契機を提供する。そして、看護学生の講演が示す死にゆく人と向き合う職業倫理。第2章には、看護学生に向けた狭と死についての講演を再編集した内容が置かれている。ここで焦点になるのは、死を考える本人の内面だけではなく、死に近い人を支える側が何を見て、どう接するかである。医療ケアの現場では、生命を維持する技術だけでなく、本人の不安、家族との関係、言葉にならない苦痛を受け止める姿勢が求められる。立花は死にゆく人へのインタビューや看護師の厳しい現場にも触れ、死を一般論だけで処理できないことを示す。とりわけ、他者の死を前にしたとき、安易な励ましや死後についての断言が相手を支えるとは限らない。相手の経験を聞き、その人が何を恐れ、何を大切にしているかに注意を向ける必要がある。本書は、看護学生向けの素材でありながら、家族の身取りに関わる読者にも、死をめぐる対話の難しさと必要性を考えさせる。最後に、意識を脳の問題として追うことが死の問いを深める第3章で扱われる脳科学は、本書に科学的な骨格を与えている。死の恐怖には体が止まることだけでなく、私の感覚、記憶、他者との関係が消えるのではないかという不安が含まれる。そこで、意識とは何か、心はどのように脳の働きと結びつくのかという問いが重要になる。 立花は脳を科学的物質的な働きを持つ系として見る知見を紹介し、意識研究が進むことによって臨死体験や死の瞬間に関する理解も更新されると捉える。だが脳科学を持ち出して心は全て解決されたとするわけではない。意識は未だ大きな謎を含み、科学的な説明が進むことと人が死をどう意味づけるかは同一ではないからだ。本書は魂や死後をめぐる信念を直接裁定するより検証できる脳の知識を足場にして確実に言えることと未解決なことを整理する。その整理自体が死への漠然とした不安を具体的な問いへ変える。結論として、本書は死後の世界を信じるか否かの結論を求める読者よりも死への恐怖を科学、医療、個人の経験という複数の角度から落ち着いて考えたい人に向く。自分自身の加齢や病気を意識し始めた人、家族の身取りを考える人、医療や看護を学ぶ人にとって特に有益だろう。得られるのは死の謎を解くための完成した理論ではない。臨死体験をどう扱うべきか、脳科学は何を説明し何を説明しないか、延命や自然な死をどう考えるかについて断定を保留しながら考えるための視点である。類書には宗教的な救済を前面に出すもの、医学で事実の解説に集中するもの、闘病記として個人の感情を描くものがある。その中で本書は取材者として蓄えた知識と病や手術を経た当事者の率直な心境を同じ場に置く点で異なる。体系的な死生学の教科書ではないため、理論の精密さを求める読者には物足りなさもあり得る。しかし、知識を不安の増幅に使わず、死を人生から切り離さずに考える立花の姿勢には、この本ならではの価値がある。ご支援いただける場合は立花たか、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。